今日はルカの福音書の19章です。このところには神様の求められるものについて語られてあります。一節にイエス様はエリコに入られました。非常にこの商業的に盛んな豊かな町であったわけです。二節にザーカイというこの主税人の頭が出てきます。この交通の要所、そしてそこで税金を取る、そういう仕事をザーカイはしていました。金持ちであった。おそらくはその税金取り立てということで私腹を肥やしていたと思われるわけです。その彼が3節を見ますと、イエスがどんな方かを見ようとしたというふうに出てきます。ひょっとしたらそれは好奇心であったのかもしれません。しかし群衆のために見ることができなかった。誰一人彼を前に出して見てくださいというような親しい友はいなかったということであるわけです。金はたくさんあったんですけれども、友達が誰もいない、非常に寂しい生活をしていたのではないかと思われます。ところがイエス様は五節のところに、今日あなたの家に泊まることにしている、そのように言われたわけです。そしてなんとイエス様はザーカイの家に行かれる。6節に喜んでイエスを迎えたとあります。この喜んで迎える、そのことによって彼の人生は変わります。8節を見ると、主をご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。なんと彼は自分の財産を貧しい人たちに、そしてまた脅し取ったものは4倍にして償う。そのように彼の心は変えられた。まあ言うなれば、金の亡者から愛の人に全く心は作り変えられたということであるわけです。実節にイエス様は、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。彼は失われた人であった。愛のない、寂しい、暗い生活をしていたわけですけれども、しかしイエス様が来てくださったことによって、彼には喜びが与えられ、そしてまた感謝に心は満たされ、自分の持っているものを喜んで他の人たちに分かち与えることのできる人に彼は変えられたということであるわけです。そして、12節を見ますと、一つの例え話をイエス様が語られました。身分の高い人が王位を授かるということで、遠い国に行く。その間に13節を見ると、しもべ10人を呼んで、彼らに10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさい。そのように言われたわけです。商売をしなさいというのが、命令でした。ところがそのしもべたちはどうであったのか。16節に最初のしもべが進み出ていった、ご主人様、あなた様の1ミナで10ミナを設けました。17節に、よくやった、良いしもべだ、お前はほんの小さなことにも忠実だったから10の町を支配する者になりなさい。そして18節のところにも、2番目のしもべは1ミナで5ミナを設けたと報告したわけです。そして5つの町を治めるようにその主人から言われる。ところが20節に、この別のしもべ、ご主人様ご覧ください、あなた様の1ミナがございます、私は布に包んでしまっておきました。なんとこのしもべは1ミナを全く何にも使わないでそのままにしておいたということであるわけです。その主人が言われたのは、これで商売をしなさい、13節の終わりにあるわけですけれども、それを用いなさい、使いなさいということであったわけなんです。何のためにこの1ミナずつが渡されたんだろうか。それは用いるために主人は与えられたということです。ここでは お金の単位として与えられています。1ミナはおよそ100万円、それがもう1000万円になり、また500万円になり、利益を生み出す。ところが最後のしもべはそれを活用しなかった。決して主人は増やしなさいとか儲けなさい、そうではなくて使いなさい。ですから私たちにも人それぞれに才能、賜物が与えられていると思います。神様から与えられたものを私たちは活用していく。私たちのうちで一人として全く賜物のないという人は一人もいないと思います。人それぞれに生まれてきた意味があり、また価値があります。問題はそれを用いる、使うということです。ですからたとえ失敗してもそれは大丈夫です。なぜならばそれは主人から与えられて、私たちは自分でそれを生み出したものではない。神様は私たち一人一人に与えてくださっておられる。それを活用していくということであるわけです。そしてこのオリーブ山に近づいていかれた時に30節を見ると、向こうの村へ来なさい、そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう、それをほどいて連れてきなさい、そのようなことを弟子たちに言われたわけです。まだ誰も乗ったことのない転ば、小さなロバです。経験もないし、やったこともない、体も小さい、無理だと思うかもしれません。しかし主が大入り用なのですと言いなさい。するとその持ち主は喜んで弟子たちにその転ばを渡した。実はこれは旧約聖書に予言されている平和の君、それはロバの子の背中に乗ってやってくるということが予言されていたわけです。そして事実イエス様はその通りにロバの子の背中に乗ってイエス様が入場された。37節を見ると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めた、あるわけです。そしてイエス様はこの賛美を受け入れてくださる。38節に、祝福あれ、主の皆によってこらえる方に、王に、天には平和があるようにと弟子たちは賛美をしたわけです。そしてイエス様を褒めたたえた。パリサイ人たちは反対したんですけれども、40節にイエス様は、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。それほどにイエス様がなされたことは大いなる神の御業であり、そしてこの方こそ来たるべき救い主であるということが明らかにされているわけです。45節を見ると、イエス様は宮に入って行かれて商売人たちを追い出し始められたということが出ています。このことは実は前にもあり、そして今回のところでは46節に、私の家は祈りの家でなければならない。ですから神の宮、神殿、今で言うならば教会は祈りの家であるということです。そしてまた私たち自身も、神様は私たちを神の宮としてくださる。私たちの内側を清めてくださり、私たちに何を求められるのか、それは利益ではないということです。祈りの家となる、神様に求めていく、そのことを神様ご自身は私たちに願っておられる方であるということです。神様は大いなる方です。私たち以上に無から有を作り、また私たちを養ってくださる、そんな方が求めるものは何もないわけです。私たちが神様に頼り祈っていくことを切に願っておられます。私たちもまた自分自身がまさに神の祈りの家となり、神様に祈り、そしてまた神の栄光が私たちのうちに表されるものとさせていただきたいと思います。